広島市議会だより、ポッドキャストです。ここでは市議会に関する様々な情報をお伝えしています。第1部です。広島市議会だより、第297号、令和3年2021年5月発行、2021春号、令和3年度予算審議特別号です。発行、広島市議会。編集、広島市議会広報委員会。住所、郵便番号 730-8586。広島市中区国大寺町1丁目6番34号。電話番号 504-2439 です。市議会ホームページ、Facebook を開設しています。ホームページのアドレスです。https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/gikai/ Facebook www.facebook.com/HIROSHIMASHIGIKAI/。広島市議会だよりは、議会の活動を市民の皆様に広く知っていただくための広報誌です。バックナンバー、市議会ホームページから議会広報広報誌へ進んでください。目の不自由な方に、広島市議会だよりの展示版と電子版を発行しています。申し込みお問い合わせは、市議会事務局秘書広報室広報担当、電話 504-2439、ファックスは 504-2448 です。2月15日から3月25日、2月定例会、予算特別委員会の報告。今後では、主に2月定例会と予算特別委員会の結果について掲載しています。目次、日程と概要、可決された主な議案など、総括質問、予算特別委員会の主な質疑、予算特別委員長報告、議案と議決結果、議会トピックス、市民意見募集終了。参院選広島選挙区をめぐる買収事件において、現金提供先とされた広島市議会議員による説明会を開催しました。予算特別委員会の中継映像がきれいになりました。デジタルサイネージで定例会開会案内動画を放映しています。編集後期。広島市民と議会。終わり枠。目次終わり。日程と概要。2月15日、本会議1日目。提出議案の説明など。2月18日、19日。本会議2日目、3日目。総括質問。2月22日、本会議4日目。総括質問。令和3年度関係議案は予算特別委員会を設置2択。令和2年度関係議案に対する質疑常任委員会2択。2月24日、25日、常任委員会。2択議案の審査など。2月26日、本会議5日目。令和2年度関係議案議決。2月26日から3月24日。予算特別委員会、付託された令和3年度関係議案の審査。3月23日、本会議6日目、提出議案の説明、経済観光環境委員会付託。3月24日、常任委員会、経済観光環境、付託議案の審査。3月25日、本会議7日目、令和3年度関係議案議決など。日程と概要でした。可決された主な議案など。 予算案35件、令和2年度一般会計補正予算、令和3年度一般会計予算など、条例案35件、付属機関設置条例の一部改正、個人番号の利用に関する条例の一部改正など、その他の議案18件、広島市と三次市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結に関する協議など、意見書案1件、保育士等の配置基準の見直し及びさらなる処遇改善を求める意見書案、令和3年度当初予算案、総額1兆2681億766万6千円。うち、一般会計6837億2457万1千円を可決しました。主なものは次の通りです。予算の詳細は、広島市ホームページ、総合トップページ、市政、市の財政、予算、令和3年度当初予算の一覧からダウンロードできます。総務関係、防災通信環境の整備、48億1090万9千円、防災行政無線、固定系、同方系の更新整備など、肘山公園平和農家にかかる取り組みの推進、1億3174万5千円、エントランス広場などの整備、公園管理運営などの検討など、地域コミュニティ活動の振興、7億4165万4千円、集会所の新設、集会所一般整備、集会所の耐震化など、厚生関係、高齢者が地域で安心して暮らしていくための支援、1028億950万6千円、介護保険事業特別会計など、保険給付費、地域支援事業など、養護・療育体制の整備、33億5142万8千円、子育て短期支援事業における受け入れ体制強化、児童養護施設等体制強化事業など、経済・観光・環境関係、仮称・エゲ埋め立て地整備、103億9402万5千円、造成工事、浸出水処理施設工事など、広島行き線、麦谷二港区、道路改良など、中小企業金融対策、103億100万円、中小企業一般振興融資等予託貸し付け、建設関係、サッカースタジアム建設の推進、54億3071万6千円、サッカースタジアム等整備、コンストラクションマネジメント業務、埋蔵文化財発掘調査など、道路橋梁整備、184億9636万円、周辺市町との連絡道路網の整備、市内幹線道路網の整備など、消防上下水道関係、公共下水道整備、137億2658万円、下水道未整備地区の解消、下水道による浸水対策など、消防車両等の整備、4億4755万4千円、高規格救急自動車、はしご付き消防自動車、遠距離送水システム車など、排水施設整備事業、79億744万8千円、管路の更新、排水池及びポンプ所の更新・改良その他、文教関係、中学校整備、16億4613万8千円、祇園中学校校舎増築等、福祉環境整備、学校施設の長寿命化など、子どもの居場所の確保、15億7415万3千円、児童館の整備、民間放課後児童クラブ運営費等補助、新型コロナウイルス感染症対策関連予算は、令和2年度補正予算と令和3年度予算を合わせて 121億755万円です。可決された主な議案などでした。総括質問。第1回定例会本会議。2月18日、19日、22日。なお、紙面の都合上、1人2問以内で掲載しています。質問内容は、発言議員本人の提出によるものです。発言項目。発言順に掲載します。宮崎正勝、自民党市民クラブ佐伯区。新型コロナウイルス感染症とワクチン接種。サッカースタジアム建設。持続可能な地域づくり。市営元町駐車場周辺の再開発事業。広島市湯木町合併建設計画。三宅正明、自民党保守クラブ安芸区。県と市の関係。新型コロナウイルス感染症、デジタル化。石田翔子、公明党佐伯区。新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種の対応。不妊治療の周知及び包括的性教育の推進。里親やファミリーホームなど家庭的環境での子どもの養育の充実。引きこもりの支援。貞野和弘、市政改革ネットワーク西区。新型コロナウイルスワクチン接種。行政の効率化。都市のあり方。学校行事と少人数学級。近松里子、日本共産党中区。核兵器廃絶。新型コロナウイルス感染症対策。第8期広島市高齢者施策推進プラン。保育。ジェンダー平等と第3次広島市男女共同参画基本計画。山本正弘、市民連合西区。平和の取り組み。受動喫煙防止。避難行動。広島市社会福祉協議会への出演。上下水道料金の仕組みの周知。アストラムラインの延伸。児童館遊戯室の空調整備。木戸常安、自民党市民クラブ朝北区。私立学校における新型コロナウイルス感染症への対応。広島市の今後の道路整備とその取り組み。朝南工場で発生した火災。薄井義雄、公明党朝南区。平和文化の振興。袋町小学校平和資料館及び本川小学校平和資料館の管理運営と内容の充実。共同労働の推進。農業の振興。パートナーシップ宣誓制度。沖宗正明、市政改革ネットワーク安芸区。新型コロナウイルス感染症対策。八条典彦、自民党市民クラブ朝南区。コロナ禍においての対応。エリアマネージメント活動。以上、発言項目でした。宮崎正勝、自民党市民クラブ。市営元町駐車場周辺の再開発事業。質問です。この再開発によって、どのような機能が導入されるのか、また今後はどのように進めていくのか。答弁です。現時点では正式に決定していないが、商工会議所、オフィス、ホテルなどが入る高層棟と変電所、市営駐輪場が整備されるものと想定している。現在、関係権利者等間で再開発の具体的な内容や事業スキームを盛り込んだ計画の早期合意を目指しており、この合意が得られ次第、令和3年度中の都市計画決定に向け調整を進め、令和5年度頃に工事着工、令和9年度頃に高層棟と変電所の竣工を想定している。持続可能な地域づくり。質問です。地域活動が活発に行われる地域コミュニティを形成するため、地域団体の組織体制や運営方法の見直しを図るべきと考えるがどうか。答弁です。見直しにあたっては、実例や地域団体からの意見を参考にしながら、都市部や 中山間地域などの地域特性にも配慮するとともに、幅広い年代や企業に勤める方々など多様な主体が担い手として参画することを容易にするための方策も検討したい。合わせて行政側の支援策や支援体制の充実強化策も検討する。三宅正明、自民党保守クラブ。避難するのに危険。質問です。避難経路が土砂災害特別警戒区域にあるのは何箇所か、また避難経路が土砂災害特別警戒区域の場合、避難経路を変更するか道路整備を行うかの判断が必要となるがどうか。答弁です。避難経路を厳密にカウントすることには限界があるため、避難場所から半径200メートル以内の範囲で調べたところ、周辺道路が土砂災害特別警戒区域にかかる避難場所は203施設、福祉避難所は12施設ある。避難経路が警戒区域に含まれる地域は、早めの避難が必要であるため、我が町防災マップの作成を奨励している。また、避難訓練や防災研修会などの機会を捉えて、確実な避難行動の実施を推進している。子どもは社会の宝物。質問です。ストレスを抱える保護者が増え、同時に児童虐待が増加傾向にある。担当部署だけでなく、子どもに関わるすべての部署で関わる必要があると考えるがどうか。答弁です。現在、各区の保健師などが家庭訪問などにより育児相談、助言などを行い、子ども家庭相談コーナーが虐待の恐れのある子どもの安全確認などを行っている。また、児童相談所、区役所、医療機関、警察、学校、保育園などで構成する要保護児童対策地域協議会で、要保護児童などに対する情報提供の依頼、支援内容の協議、状況確認などを行っている。石田翔子、公明党。フォスタリング業務の民間委託を。質問です。現在、児童相談所が担っている里親の研修や相談支援などのフォスタリング業務を、専門性や経験を有する民間事業者に委託するのはどうか。用語の解説です。フォスタリング。里親の広報、リクルートやアセスメント、里親に対する研修、子どもと里親家庭のマッチング、子ども委託中の里親養育への支援、里親委託解除後における支援に至るまでの一連の過程において、子どもにとって質の高い里親養育がなされるために行われる様々な支援のことです。答弁です。里親制度をさらに充実強化していく上で、業務の内容によっては民間事業者の活用も重要であると認識しており、令和3年度からは里親希望者を対象とした研修、新規の里親宅への家庭訪問、電話相談及び里親同士の交流の場の運営を、専門知識や経験が豊富な民間事業者に委託するための予算を計上している。これにより、児童相談所は里親と子どもとのマッチングに注力していきたい。包括的性教育の推進。質問です。学童期から男女ともにお互いの生命、健康、人権を大切にすることを基本にしつつ、妊娠・出産を含む人生設計まで学べる包括的性教育を広島市においても取り入れてほしいがどうか。答弁です。令和2年12月に閣議決定された第5次男女共同参画基本計画の中に、早い段階から妊娠・出産の知識を持ち、自分の体への健康意識を高めるプレコンセプションケア、包括的性教育の実施が掲げられている。今後、国の動向を踏まえながら、保健体育課や特別活動などにどのように取り入れるか検討していきたい。用語の解説です。プレコンセプションケア、将来の妊娠・出産を考慮に入れ、現在の健康状態を確認したり、生活習慣の見直しを行ったりすることです。すべての妊娠可能な年齢の女性とパートナーの男性を対象とし、 医師や管理栄養士などがカウンセリングを行います。用語の解説でした。貞野和弘、市政改革ネットワーク、中3まで35人学級に。質問です。これまで市独自で35人学級を進めてきたが、今後は小学校全学年で国費に置き換わることで、市にはおよそ8億円の余裕ができる。市としてこれを使って残る中2と中3の35人学級を実現すべきと思うがどうか。答弁です。国の財源措置により確保できることとなった自主財源については、本市が推進すべき施策の全体最適のために活用していくことが必要である。少人数学級の一層の拡大については、学級数の増加に伴う教員の確保や教室の増設などの課題とともに、国の少人数学級に関する今後の動向、本市の児童生徒数の今後の推移などにも留意しながら検討し実現していきたい。AI で人事省力化せよ。質問です。市役所の人事異動調整の際、すでに民間で利用されている AI を用いて最適な人材配置を提案させるなどして、作業の省力化と業務の属人化の解消を図ることは検討しないのか。答弁です。これまでも人事給与システムの活用のほか、資料の削減や簡素化、業務スケジュールの見直しなどにより業務の効率化に努めてきたが、入力作業などの定型業務に RPA を活用する取り組みや AI を活用した職員配置の最適化の取り組みなども参考にしながら、さらなる効率化・省力化の手法を研究していく。用語の解説です。 RPA、 ロボティックプロセスオートメーションの略。これまで人間のみが対応可能と想定されていた作業、もしくはより高度な作業を人間に代わって実施できる機能や AI、機械学習などを含む認知技術を活用して代行代替する取り組みのことです。用語の解説でした。近松さと子、日本共産党。コロナで業者支援策を。質問です。市として収入源になった飲食店以外の中小企業事業者にも独自のコロナ支援策を講じるべきではないか。答弁です。本市はこれまで国、県、市の役割分担を念頭に置いた上で、事業者に対する直接的な支援である控除による下支えに取り組みつつ、それを補完・補強するために地域での支え合い、事業者同士が連携した共助による取り組みを支援してきており、今後、県の市町に対する補助制度の内容を確認した上で、これまでと同様の考え方のもと、この補助制度を活用した支援策について検討していきたい。ジェンダー平等の実現。質問です。市の第3次男女共同参画基本計画の中で、ジェンダー平等をどのように定義し、その認識を広げていくのか。答弁です。ジェンダー平等とは、性に基づく差別や偏見がなく、一人一人が多様な個性や能力を十分に発揮できる状態と考えている。認識を広げるため、政策方針の立案及び決定過程に、女性の参画拡大が図られるよう、企業や地域団体などへ、意識改革を促す働きかけを行うほか、男女が互いの人権を尊重する市民意識の醸成に向けた啓発活動、子どもの頃からの男女共同参画を推進する教育の充実などに取り組む。山本正弘、市民連合。市施設の受動喫煙防止。質問です。受動喫煙の配慮が必要な方々が集まる公民館などの市が所管する第2種施設の敷地内の屋外では配慮義務にとどまっているが、第1種施設の敷地内の屋外と同様に必要な措置が取られた場所以外では喫煙を禁止すべきではないか。答弁です。市が所管する施設は建物内の禁煙にとどまらず、敷地内の禁煙を目指すことにしており、各施設における 受動喫煙防止対策を進めてきた。本市の公民館などの第2種施設で、第1種施設と同様に敷地内の禁煙に踏み込んでいる施設は、239施設のうち77施設となっている。今後も引き続き、施設管理者や利用者に働きかけていく。児童館遊戯室に空調を。質問です。昨年、令和2年の予算特別委員会で、放課後などの子どもの居場所の確保についてお願いした児童館遊戯室の空調整備を令和3年度予算に挙げていただいている。夏までに施工する必要性があるがどうか。答弁です。都市型館についてはエアコンを買って設置するということであるため、工期的には短くて済む。新年度令和3年度予算の議決後、発注などの事務手続きの準備をできるだけ早く始め、進行管理をきちんと行い、夏までに整備できるよう努める。木戸常康、自民党市民クラブ、オンライン授業の取り組み。質問です。新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者となった児童生徒が、2週間の自宅待機となった際、オンラインを利用して授業などを行ったと聞いたが、具体的にどのような取り組みを行ったのか。答弁です。具体的な取り組み事例として、テレビ会議システムを用いて児童生徒の健康状態を確認したり、事前配布した学習課題に対する質問を受け付けた学校や、授業を可能な範囲で配信した学校があった。このほか、同じ部活動に所属している生徒が、室内で行う体操を紹介し合って、一緒に体を動かしたり、登校再開後の活動について話し合うなどの交流を行った学校もあった。中筋ぬくしな線1校区の進捗状況。質問です。中筋ぬくしな線1校区の進捗状況や完成目標はどうか。答弁です。当該校区はおよそ8割の用地を取得し、まとまった範囲で用地取得できた箇所から暫定2車線で共用を図ることとしている。平成29年度までに祇園新道からおよそ300メートルの区間を共用開始した。橋梁は形式や構造の選定作業を進めており、令和3年度は河川管理者や漁業関係者などとの協議や実施設計をしたい。引き続き、用地取得や工事を進めるとともに、早期に橋梁工事に着手し、令和10年度までの完成を目標に取り組んでいきたい。臼井義雄、公明党、共同労働の推進を。質問です。新しい働き方として、本市が共同労働モデル事業として行ってきた取り組みは、今後どのように進めるのか。また、若者も含めた多様な人々による地域活動に期待する観点があってもいいと思うがどうか。用語の解説です。共同労働モデル事業。就労や社会参加を希望する意欲と能力のある60歳以上の方が中心となって、地域課題の解決のために自らできる範囲で出資し、対等な立場でアイデアを出し合って、人と地域に役立つ仕事に取り組む共同労働という働き方を推進するため、広島市では、1、専門のコーディネーターによる事業立ち上げ、2、立ち上げ費用の2分の1、上限100万円を補助、3、立ち上げ後の事業運営の3つをサポートするモデル事業を実施しています。答弁です。シンポジウムや事例発表会の開催により、一層の普及啓発に努めるとともに、モデル事業の成果と課題を検証し、より自主的に新たな団体が立ち上がっていくことを支援できる仕組みを作りたい。また、モデル事業は高齢者の働く場の創出を目的の一つとしており、構成員の半数以上が60歳以上であることを条件としているが、年齢条件と合わせ今後の事業の在り方について検討していく。活力農業の定住要件見直しを。質問です。市街地に住みながら 農業にチャレンジしたいと思う人が応募しやすいように、活力農業経営者育成事業の定住要件を見直す必要があると思うがどうか。用語の解説です。広島活力農業経営者育成事業。農業に意欲ある若い優秀な人材を他産業並みの所得が確保できる農業経営者として育成するため、およそ1年8ヶ月間の栽培経営技術研修、農地の斡旋及びビニールハウス等施設整備などの就農支援を一元的に行う事業のことです。現募集要領では、就農地域に居住することが応募資格要件の一つとなっています。用語の解説でした。答弁です。コロナ禍を契機に地方への移住に関心が高まる中、今後は空き家の掘り起こしへの支援を中山間地域全体に拡大し、新規就農者のみならず、様々な目的を持つ定住希望者へ空き家情報を提供していきたいと考えている。当該事業についても、就農地域に限らず、他の地域への定住も可能となるよう、令和3年度の募集から見直す。沖宗正明、市政改革ネットワーク。陽性者、濃厚接触者の扱いは？質問です。PCR 検査をスクリーニングとして幅広く行うことは、偽陽性を生む可能性が高くなる。陽性者は再検査せずに隔離するのか？濃厚接触者の扱いはどうなるか。用語の解説です。スクリーニング。選別試験、ふるい分け試験のことで、症状のないものやある特定疾患が懸念される集団を対象に検査を行い、目標とする疾患の罹患者や発症が予測される患者を検出するための検査のことです。答弁です。感染者と判定された方が偽陽性かどうかの判断は困難であるため、PCR 検査で陽性と判定され、医師が新型コロナウイルス感染症と診断した場合には、患者として入院または宿泊療養をしていただくことになる。また、濃厚接触者で陰性となった方については、患者と接触した日の翌日から14日間は、不要不急の外出を控えていただくことになる。コロナ患者の受け入れ状況。質問です。中等症・重症患者は県立広島病院に、中等症軽症者は船入市民病院に収容している。船入市民病院の受け入れ状況はどのようになっているか。答弁です。船入市民病院は、市内外多くの軽症または中等症患者の受け入れを積極的に行い、治療の主導的役割を担っており、本市において1例目の患者が発生した令和2年3月7日から令和3年2月18日までの間で514人の患者を受け入れたと聞いている。八条典彦、自民党市民クラブ、新型コロナウイルス。質問です。長期にわたる新型コロナウイルスとの戦いにおいて、仕事や生活面など日常のあらゆる場面で厳しい状況に置かれている市民に対し、夢や希望を持てるような市長の思いを市民に伝えていただきたい。答弁です。各地区社会福祉協議会が中心となった支援の輪を一層広げ、地域共生社会の基盤の強化を目指したい。そして、ピンチをチャンスに変えるという発想に立って、国、県とともに新型コロナウイルス感染症対策に万全を期しつつ、市民や事業者の皆様と夢や希望のあふれる広島の街づくりのビジョンを共有した上で、共に現下の厳しい新型コロナウイルス化を乗り越えていきたい。エリアマネジメント。質問です。二つの団体、駅北街づくり会議と広島駅周辺地区街づくり協議会は、どのような活動目的を掲げ、主にどんな活動を行っているのか。答弁です。駅北は JR 広島駅新幹線口周辺を活動エリアに、魅力ある資源を生かした持続的な賑わいと安心安全快適な街を作ることを。広島駅周辺地区は、 同駅南口周辺を活動エリアに、良好な環境や新たな魅力を作ることをそれぞれ活動目的としている。両団体とも各種イベントや環境美化活動などを行っている。令和3年第1回定例会総括質問の模様は、市議会ホームページからご覧になることができます。市議会ホームページから、議会中継、本会議録画中継、令和3年第1回定例会です。または市ホームページ、ページ番号で探す208716。以上、総括質問でした。第1部を終わります。引き続き第2部をお聞きください。